TBS Podcast。はい、木曜です。うないさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、今週のマックスニュース何ですか、うないさんの、はい、うないさんのマックスニュース何ですかって言ったら、優勝で世界一ですって言いましたからね。
世界一ですね、
うん、あたかももうね、自らが世界一取ったのかと思ったら WBC ですから、これは。まだそんな話してんのかってことだけどね。
終わっちゃった。
昨日も思いのほかその話しちゃって、うっかり、はい、うん、結構10分以上15分ぐらいその話しちゃったんですけど、うん、あの全然こんなね、あのにわかっていうか浅瀬以下のですね、外から見てでもまあすごくあのすごいことですよねって話で、チャプチャプチャプチャプ、15分が話しちゃったぐらいなんですけど、
は
い、
アトロク的にはね、その一次リーグずっと真裏だったわけじゃないですか。だからね、こうちょっとあんまりね話すのもっていうところ
もありますよね。いや、そんなことを別に気にした覚えないですよ、うん、だってその敵になってないじゃないですかそれはそういうことじゃないんじゃないですか、うん、それはもう今裏がどうこうとかそんな時代じゃないですから、うんうんうん、それはもう時間とか関係ないですからね。でどっちかというとやっぱりそれはリアルタイムのスポーツが強いのはそれはしょうがないですから、それはね、私だってそれはそっちを見るかもしれませんけど、
なんか、うん、その AI が今すごいじゃないですか、チャット GTP とか
AI、
うん、はい、なんか将来的に絶対にでも AI になり変われない仕事ってやっぱりスポーツ選手くらいっていうのを聞いて、
まあその己の確かに人間の肉体がどの子までいくかっていうようなね、うんうん、ことですからね、当然ね、
まあ、ロボットにやらせたらちょっと話変わってきますけど、でも人間が AI に唯一置き換えることができないのがスポーツ選手って、
うん、肉体であることに意味があるっていうね、うん、確かにそれはそうですよね。
あ、そうだよね、
うん、ね、多分そんなこと言ったらほらさ、あの陸上選手より車の方が速いとかさ、そういう話には絶対にならないわけだから、うんうんうんうん、だからそれと同じことですね、確かにね、うん、あとまあなんだろうね、だから野球ってそのなんていうかな、世界のスポーツの中でもちょっとさ、ある意味特殊な立ち位置のスポーツっていうかさ、
まあ、そうですね、アジアとアメリカってちょっと南米かと局所的な人気があるスポーツですよね。
そうそうそうっていうのもあって、なんかその終わった後 その各国の選手のさ、うんうん、選手は監督とかのメキシコの人も言ってたと思うけど、アメリカの監督も、うんうん、あの野球の勝利だみたいな、
はい、
だからやっぱりその、なんていうか結構さ、純粋にすごくいいそのシーズンというかさ、うん、いいそのあれになって、今回は、
うん、
あのいい試合ができて本当に、で野球大好き、昨日もそう話したんですけど、野球っていいよねってやっぱみんなつくづく思ってる感じがすごく出てて、うん、それがすごいいいよなっていう感じがしました、うんうん、なんかこれを見てみんなさらに野球好きになってねっていう気持ちがあるのがすごくいいなと思いました。それはね、
そうですよね、うん、こういうことがないとやっぱり今後の人口生まれてこないじゃないですか、
新たにね、なんかね、
まあ、子供たちが始めようってやっぱり目に触れる機会がなければ思わないし、
そうね、目立つ何かがね、うん、でも今ぐらいもうね、スーパースターいる時代もなかなかないっていうかさ、もちろんプロ野球全盛期ね、その例えば巨人がすごく花形だった時代っていうのは、はい、巨人がある意味その我々にとっての野球の中のまあメジャーリーグっていうかさ、はい、一番の中心地だった時代っていうのが僕の世代だと、
長嶋さんが監督だった時とか、
そうそうそう、とか王さん、もう僕王さん世代ですから、はい、うんうん、あるけど、やっぱその今のがはるかにそのなんていうかな、スターがもう本当にあちこちに、しかもレベルがさらに上がって、だから実は全然野球ね、あの今の方がこの日本だけ見てもあの観客数なんか多いっていうし、だから今素晴らしい時代なんだろうなっていうことをすごく、でしかもそれは昨日もこれも話したんですけど、いきなりここで始まったわけじゃない、一個一個積み重ねて、あの世界行けるんだっていう、あ、これありなんだって思えることから始めるっていうの、だから例えば野茂さんが行って活躍するとか、ね、最初だって本当にもう本当にひどいこと言われて言ったんだからさ、だからそういう一個一個があってって思うと、すごくそれは私みたいな門外観もそれは想像力を働かして、うん、っていうことになりました、見て、
ね、他のスポーツもそうですもんね、バスケもサッカーもも
ちろん、だからね、今だったら夢のまた夢、多分音楽だってそうですけど、うん、夢のまた夢ってなってる領域にタッチできる日は全然、うん、あの消えるっていうことですよね、うんうん、まあ、例えばその映画だったらアカデミー賞で、
うん、
あれだけ、ね、あのアジア人が、しかもアジア人の冴えない、
はい、
普通の人、中年の男女っていうのが、主人公なんてことはありえなかったわけで、だからまあそんなの時代、まあ、音楽もしっかりですけども、アジア人のね、その台頭っていうのは、だからまあ何が起こるかなんて、でもそれはやっぱりあの日々の一個一個積み重ねだなというかね、あの一人の手じゃできないこと、一人の天才がいてもしょうがないこと、みたいなことだなみたいなね、思ったりしましたよ。あと生まれる時代の問題とかさ、活躍できるその期間の問題とかもあってさ、 でもまあそれはだから一人一人の人間の人生と同じで、だからって無駄ってわけじゃないみたいな、その次世代につないでいくという意味があるじゃないのっていう、うん、そうじゃなければ何にもね、我々のこのクリスマス全体がこの水準に達してないわけですから、うん、いやっていうような、大げさに言えばそんなことを思うようなあれでしたよっていうことを、後からいろんなものを見て思った。リアルタイムでは寝てました、私、すいません、リアルタイムで見てたんですもんね。
リアルタイムでもう楽しみにしてましたもん、それを。
そりゃそうですよ、それはそうです、それが正しいです、それが正しいですよ。私みたいにね、 直前までね、うん、直前まで起きてたんですよ、うん、直前まで龍が如く維新極みをやっていた、うんうん、直前までね、で疲れ切って寝たという
そのまま起きてよって思ってたんだ
よね、そうですね、もうちょっとで始まるなと思ってたんですけど、うんうん、やっぱりちょっとこっちの侍が、
うん、
こっちの侍ジャパン、こっちの侍ジャパンが
なかなか侍先輩として、ただ新選組に、
ただぶっちゃけあの新選組、まあ、実際もそうだったかもしれませんが、はい、あのゲームの龍が如くシリーズなんで、はい、実質暴力団です実質暴力団
乗り込んでいって、振り回して
暴力団の中に入っちゃった坂本龍馬みたいなことなんでね、うん、まあやってましたよね、うん、そうお疲れ様でございますということで、そうか、でもあとね、ちょっとうないさんがここのとこ感動した話みたいので、
そうなん
ですよ、ちょっとメールも来てるんで、はい、ちょっとそんなのご紹介しながらオープニング話していきたいと思います、
は
い、
アフターシックスジャンクション、アフ
ターシックスジャンクション、3月23日木曜日、時刻は今6時6分です。ラジオでお聞きの方もラジコでお聞きの方も
こんばんは。
TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループライムスターのラッパー歌丸です。そして
木曜パートナー TBS アナウンサーのうないりさです。
あれですよ、龍が如くを一応ね、はい、その極みプレイしてるのはやっぱりほら、うん、我々、私たちあなたもですよ、龍が如く次回作、一応出演予定組としてね、当番のね、はい、当番がある、当番予定があるから、はい、やっぱりその研究が必要だと思いましてね、はい、別に今更もういろいろ取り終わってるんで研究もくそもないんですが、うん、やっとこうと思って、そういうのもあるんですよ、
龍が如くスタジオファミリーの一員としてね、
ここに入るのかと思いましたから、はい、ここかみたいな、
うん、ちょっと時代違いますけどね、
時代違うけど極
みの方は
そうね時代とかシステムも違うかもしれません。でもさ、ああいうこわもてメンツの中に、まあ、ある意味並ぶわけだから、小沢仁志さんとか出てきましたからね、うん、新選組の中竹内力さんとかいますからヤクザですねやっぱりねっていう中にね、
迫力のある面々が、
まあ、うないさんと私ね、うん、次回作龍が如く一応出演が予定されてます、ね、はい、
2024年発売予定でした
っけ、2024年、はい、我々にとっての WBC が始まりますので、こちらの侍ジャパンもぜひね応援していただきたいという感じなんでございますでですね、
はい、
木曜アトロクネームひもパンツドキドキさん、
ひもさん元気出たかな、
ひもさん、あ、ひもさんね、ひもさん、
ちょっと元気
ひもさんという言い方に語弊がありすぎる
じゃあひもパンティさん、
ひもパンティさんね、うん、いろいろお仕事も大変だったということですが、うた、ん、まさん、うないさん、こんばんは、
こんばんは、
うないさんもツイッターでつぶやかれていましたが、明日でアニメポケットモンスターの主人公サトシとピカチュウの物語が最終巻になりますね。 その年数は26年、私はうないさんと同年代なので、小学生の時にゲームボーイのポケモン赤にはまりアニメも見ていました、完全に一緒、はい、映画第一弾のミュウツーの逆襲には深い感動を覚えました。ね、うなやさんが初めて泣いた、
初めて泣いた映画。
第2弾ルキア爆誕の時は、友人4人と見に行き、同時期に公開していたスターウォーズエピソード1ファントンメナスとどっちを見るかで揉め、私はポケモンを選びました。劇中でサトシたちとロケット団が手を組んだ時に胸が熱くなったのを今でも覚えています。当たり前ですが、いつまでも続くものってないなと改めて思いました。アニメもいつの間にか見なくなってしまいましたが、明日のサトシとピカチュウの最後はしっかり見届けようと思います。ということ、うないさんもね、たまたま熱心に最近のピカ、
全く20年見てないです。26年間やってて、うんうんうん、20年アニメポケモン見てないんですよ、はい、うんうん、そんな私でも、はい、たまたま先週の金曜日にテレビをザッピングしていたら、はい、ちょうどテレビ東京にチャンネルを合わせた瞬間に、はい、ポケモンの次回予告になっていて、うんうんうん、最終回って書いてあって、
うんうん、
で声がサトシの声なんですよ、うん、なんか今までいろんなポケモンたちの出会いがあった、世界にはまだ知らないポケモンがたくさんいるみたいな、うん、なんかほんと締めくくりにかかってて、
う
ん
う
ん、
あれ本当にあれ終わりっぽい、
うん、で映ってくるポケモンたちも初期に出てきたポケモン、うん、バタフリーとか、
うん、
初期のアニメポケモンでバタフリーの回って結構感動を呼んだ回として、うんうん、多分私世代の人たちは覚えてる回なんですけど、うんうん、バタフリー出てきたりとか、うんうん、オーキド博士出てきたりとか、はいはい、あと一番最初に出てくるライバルのシゲルが出てきたりとか、うんうんうん、まさに初期に知っていた人たちにとっては誰もが知ってる一番最初のマサラタウンっていう舞台に戻って、
うんうんうん、
サトシってワールドチャンピオンになってるんですよ、うんうんうん、それこそ WBC 世界一みたいな、うん、
こちらの侍も
そう、うん、サトシももう世界を掴んでるんだけどうん、うん、ふるさとに戻るんですよ、
うんうんうん、
もうそれがエモすぎて、
うんうん、これ完全にだからそのうないさん世代を含めた そのオールドファンも含めて、うん、
含めた
なんていうか大団円、
そう
まさに大団円、
そうで一番最後にピカチュウずっと一緒だよってサトシが言うんですよ、うん、もうそれ聞いた瞬間になんか、うん、うわくっときちゃって、
それはでもそうだよね、
これからもずっと一緒だよって最終回だけど、うん、やっぱりサトシとピカチュウの絆ってずっと続いていくんだっていうのを感じさせてくれましたし、うん、あと結局ポケモンマスターってじゃあ何なのっていう、
うんうん、
目指せポケモンマスターってサトシは掲げてたんですけど、はい、ワールドチャンピオンになった、
なんて、うん、
で最終回のタイトルが虹とポケモンマスターなんですよ、うんうん、ポケモンマスターってじゃあ結局何なんだっていう話が、
うんうん、
最終回で分かるのかなって思うと、
うんうん、
まあ20年見てない、はい、まあ、正直もうにわかみたいなもんですよ。
いやいやいや、うん、
でもなんかほんとグッとき
ちゃう。いやでもちゃんと要するにその世代しばらくね見てなかった皆さんも含めて、はい、あのちゃんとあの長年のご愛顧にご対してというか、うん、ね、なんかそのお話伺ってるだに、はい、丁寧な幕の引き方だなっていう感じがしますよ、うん、
本当に、
うん、
明日はまあ他局でありますけれどもちょっとね、うん、
3月
25日これは世代的にはね、うん、触れずにはいられない。
もう録画とかは
明日
夜6時55分テレビ東京見学、まあ、別にいいんですそんなのはそういう時代じゃないんです。別
もう、はいはい、これはもう
録画でも何でもすればいいじゃん。
たまらんなという、
あのもう録画は
予約なんかしました。あ、もうリアルタイムで見る気満々
な。あ、そういうこと、はい、あ、そういう時の本気度はやっぱ半端ないな、
はい、
あ、そう、
はい、
へえ。
ピカチュウこれからもずっと一緒だよって、もう何サトシまだそれ最高みたいな。
じゃあもう泣く気満々ですね。
そうですね、
もうあのあれじゃない、顔とかさ自撮り撮っといてなんかチャンネル YouTube 用
に どんな顔して見て
るのか、そうリアクションのやつあんじゃん、そういうの撮っといた方がいいんじゃない。
いや、いろいろ思い出しちゃったんですよ、うん、ピカチュウって最初サトシのことを全然好きじゃなくて、うんうん、もうすごいツンツンしたポケモンだったんですよ。
あ、そうなんだ。へ
え。でもサトシが襲われてるピカチュウを自分の身を挺してでも助けてあげたことで、うん、はいはい、ピカチュウが心を開いて、うんうん、そこから始まっていくんですけ ど、なんかそういうところまで思い出しちゃって、
ね、だってしかもその一番深いところにインストールされてるコンテンツなんです
ね。そう、私一番最初に自分でプレゼントしてもらったゲームって、うん、ポケモンの赤なんですよ。
まさにひもさん、
ひもさんと一緒、うん、でこの時まだアニメ始まってなくて、その数年後からこのアニメが始まるんですけど、
う
ん
う
ん、
ゲーム、サトシってのはそのアニメの独自のキャラクターなんですか？あのゲーム、俺分かってなくてす
みません。あ、ゲームもサトシが主人公ですよね。あ、サトシ。あれ？あ、どうなんだ？レッドか。
レッドってな
んか。でもシゲルとかは出てくるんです。ライバルとか、うんうんうんうん、あと大木戸博士っていうキャラクターとか、ジムリーダーは同じキャラクターが出てきたりするので、まあ正直サトシとして認識もしたりしてました。
なんかさ、ほら、ゲームがそのベースのアニメーションというか映像作品とかに対して、うん、ポケモンってなんか話が、僕はポケモン門外観としてね、はい、あの藤田ニコルさんに完全に終わってると言われたポケモン門外観として
これもでも世代の話ですからね。
いや、もちろん世代もそうだし、うん、あと好み単純に提出のもので、うんうん、ただそれは置いといてなんか興味深いなと思うのは、ゲームをベースにした映像作品っていうの中で、うんうん、ポケモンなんかそこがなんか皆さん結構パラレルな感じするっていうか、その要するになんかあの、
ね、
ゲームがあくまでオリジナルで、はい、アニメはそれの派生品というよりは、うん、なんかそのアニメとかで醸成されたそのサトシとその関係性みたいなものもインクルードして、
まさにな
んかそのポケモン、自分なりのポケモン感みたいなのを皆さんがそのパラレルになんか持ってるような感じがしたんです、うん、
正直私はアニメの方が先にゲームやったのに、うん、アニメがやっぱり中心の柱にある気がしますね、うんうんうん、イメージとしては、は
い
は
い
は
い、ね、それってさ、他ちょっとあんまり例なくない、
うん、
他はなんかやっぱゲームだったらゲームがメイン でアニメ作品はなんかなみたいなこと言われがちみたいな、
うんうんうん、
だからなんかそこが
やっぱりキャラクターが変わってないっていうのが一番大きいんですかね。
そうだね、
サトシが26年
か26年さ、途中なかなかね、うん、26年もですよ、この人いくつ、
サトシまだね、最初始まったところ年齢って小学校とか多分そういう概念もあんまりふわっとしててなくって、でも、まあ、でも多分12歳ぐらいだと思いますよ、
ローティーンだよね、うん、ローティーン、はい、だからそのローティーンのまま主役を張る大変さってあると思うんです、うんうん、
時代が動かずにずっと、う
ん、あの途中ではやっぱそろそろ無理かなと思った瞬間も絶対あったはずなんです、うん、なんだけどやっぱ変わらずにね、
サトシ10歳の少年設定ちゃんとありました。
なかなか大人っぽいぞ10で、これは、
うん、しかも10で家出て世界旅するわけですからね、うん、
ちょっとこれは
不安ですよね、
親御さんのちょっとねネグレクトが問題になる感じの
いやだから目指したかったんですよ、学校行かないでポケモンマスターになりたかったんですよ
我々みんなというか、そう、あ、なるほどね、
いいな、まあ、サトシはみたいな、
なるほどね、
この世界に生まれた人たちは
いいな、サトシは
学校行かない
で、マジかマジか、うん、そんなこと思ってたんだ、
思ってましたよ、
あ、そう、でもまあ確かにね、そうだよね、だからそのなんていうの、その気持ちはさ、だからその10歳のまま26年間張るってなかなかなことですよ、これは ね、
うん、で、 ね、
でも次の2が重いぜ、ポケモンはだってなんか続くんでしょ、これはね、
次女の子が主人公になるんですよ、
なるほどなるほど、はい、まあでも新世代のまたね、それはね、うん、そういうことかもしれないよね、へえ、10かこいつ、い
やだってあの初代151匹っていうのがいるんですけど、もう結構なんかどんどんどんどん新しいポケモンって生まれてきちゃって、うんうんうん、今なんか多分1000匹ぐらいいると思うんですけど、もうその初代に出てきたキャラクターポケモンたちを次回予告でふんだんに出してくれてて、うんうんうん、そのいわゆる御三家って言われている、ゼニガメ、ヒトカゲ、フシギダネっていう、あの、うんうん、赤、緑、青、 この3匹、うんうん、その3匹が出てくるんですよ、うんうん、もう本当だからオールドファンというか原点にこう全部引き戻してくれてるところが、
うんうん、
いやこれこの子たちです。
あーなるほどね、
今次回予告見てるんですけど、
なんか
可愛いな、
なんかトレーの上に乗っかってますけども、
はい、トレーの上に乗っかって不思議だねと今ゼニガメがいて、
あーそうですか、
懐かしいわ。
ちなみに私がですね藤田ニコルさんに終わっていると言われた件、はい、これは、間もなく単行本化されますマイゲームマイライフ、この中に収録されている場面なので、はい、すごい面白いですよ、うん、マイゲームマイライフって番組は別にそのなんていうかなゲームの話はしてますけど、うん、そのゲームを通じたその人の人生の話なんで、実は僕がそのゲームやってようがやってなかろうが、はい、あんまり実は関係ないんだけど、
はい、
あとはそのゲストの皆さんにですね、そのポケモン、いや僕も全然やってないんですよ本当、ニコルンがですね、うん、マジで終わってるみたいないやでちゃんと説明しました、うん、その世代的にまさに世代的にこの時は僕いくつでもうゴリゴリのラッパーなんで、うん、それじゃしょうがないですねみたいなような話もするんですが、でもそこからそのニコルンがいろいろ出すけど、あそれ俺もやってない話一個回んねえみたいな、
うん、
それでもこう面白くなるのがやっぱマイゲームマイライフの特徴でございまして、うん、これねすいませんね、本出るんで一応言っときますけど、私がそこで生地ねドラクエとか FF とかポケモンとかよく出るタイトルに、うん、生地私がいね自分なりの持論を強く持っていたら、うん、こっちのが問題なんですよ、わ、
うん、
かりますか、ゼロだからそこが、
うん、
だからいろんな人の話をね、あそうなんですかと受けられるけど、うん、そこでね、例えば私はFF はねもうなんとかナンバリング、うん、その点が一番だと思うんです、うん、そうかな、
うん、そこで ね
私
セブン対立してしまう、
そう、それは良くないじゃないですか、はい、あそうか皆さん点灯しちゃいますよね、あセブン名作って言いますよね、これだからいいんですよ、ポケモンっつって、うん、何そのなんとかサファイアのあ出たにわかがみたいなことね、俺はそのね、
うん、
赤世代だなんつって、はいはい、そういうなったらダメでしょ、うんうん、だからその常にそこに関しては謙虚でいられる、ここがいいんですね、
うんうん、
ただ私のですね個人のロングインタビューが載ってるんです、はい、今回僕のおまけというかね、
はい、
あれとしてそこが結構ちゃんと本当に僕のゲーム歴結構細かく語ってるんですけど、
うん、
こんだけ JRPG とか苦手なやつがちょっと、ね、若干感じ悪い可能性がある
MC をしていてみたいな、
そう中のすごい和気あいあいとしてるやり取りがちょっと寒々しく感じられる可能性があるというね、そのぐらいですね私が苦手だわあの絵柄がとかマジ惹かれなくてとかあとこっちのが全然上だと思っててとかだからそのこだわりを押し出すと感じ悪くなってしまうんですよね、だから視界とかはもうそんぐらい引いてる方がいいんですよそれはね、
いやでもやっぱりそれだったら誰がやったっていいわけじゃないですか、
まあまあまあ誰がやったって面白くなったと思いますよ、うん、
だからこそやっぱりちゃんと色がある歌丸さんがやったことに
本当はね、
うん、
本当はこう思ってる人が聞いてるからいいのかもしれませんね、うんうん、そうかな
マイゲームマイライフ今アマゾンでまだ予約注文受け付けてるということで、
はい、いつ発売だっけ3月の
4月の
13とかでと思いますけど、
はい、ぜひぜひご予約よろしくお願いします、
は
い、します。
特別版の方はうないさんと一緒にですね、うん、まあ、ちょっと音声コンテンツをね、はい、
ンンツを
撮らせていただきます。うないさん引き続きよろしくお願いします、はい、ということでございます、はい、ということでポケモン明日皆さん見逃さないようにでもだからその野球と同じで、はい、そういうテンションでポケモンに触れられる人が僕はだから今はそれを羨ましい話していくいいなって思うし、
う
んうん、でそれはもう後から勉強しようが無理じゃん。
そうなんですよね。だからそれこそスパイダーマン、
うん、
3作品、
はいはいはい、
新しい
スパイダーマンノーウェイホームの時に、
はい、
だから要するに侍未満からちゃんと見てた人、
そう、
あとは例えば MCU ね、うん、エンドゲーム見た時にやっぱり順番にリアルタイムで見てきた人が当然一番上がる、
うん、そうでちゃんと劇場公開の期間空いた期間も待って、
もちろんもちろん、
すべてを経験した人だからこそ味わえる。
スターウォーズとかそうでしょ、うんうん、エピソード7の時のね、うん、なんかもうずっと言ったね
膝から、
うん、ただ問題はその後の揉めも激しくなったから、その後のもう揉め事がもうどでかくなってしまったのもそういう思い入れの強さゆえですけども、うん、まあ、だからやっぱいいこといいこと、
ね、
だから
その世代ごとに大切にしているものってやっぱり、
うん、その世代とかあとまあ野球なんでもいい、その好きなもの、
うんうんうん、
その人が本当にずっと好きでいたものっていうのがこういう瞬間に報われるっていうのは、うん、なんかいいな。そして、うん、ポケモンの作り手の人がすごくそこを丁寧に、はい、しているのが話からも伝わったから、それは羨ましい、すごくいいなと思います。もっとブツッと終わるからね、もうなんか打ち切りみたいな感じで、すいませんみたいな、サトシは死にましたみたいな終わり方で あの先週死にましたみたいなそういう心ない入れ替えもありますから、
とんでもないプレッシャーですよね。26年やってきて、うん、もうどんどんファンって積み重なっていくコンテンツじゃないですか、ね、ポケモンって それを誰がじゃあどう納得する上で全員が納得する締め方、
確かに
考えなきゃいけないから、
確かに
ポケモンはじめテレビ東京の担当者の方とか、
そうだ、ね、でもこれだっての見つけたからじゃない、これなら終われるって終わり方を見つけたんじゃない、うん、どうしよう。だから例えばサトシがこれからは、パチスロ日本世界一をパチスロの道を歩むんで、
第二の人生、
でそのパチ今度はパチスロ番組に移行する、その大人向けの方にパチスロ必勝ガイドみたいな方に
主人公別の枠に深夜のパチンコ枠に
一緒に年取っていく移行していくみたいなね、
はい、
はいはい、ということで本日のメイン紹介いきましょう、
はい、この後すぐカルチャートークはポケモンやファイナルファンタジーシリーズにも携わったゲームのサウンドプログラマー岩本翔さんが登場です。現代のゲーム音楽を考える上で欠かせないインタラクティブミュージックという概念について解説していただきます。
はい、これインタラクティブミュージック、まあ、ゲーム特に、まあ、近年のいろいろプレイされている方ならお分かりかと思いますが、うん、プレイしている最中に、うんうん、ごくごく自然に曲調が変化していく、うん、あの一曲の中みたいに聞こえるんだけど、はい、自分のプレイに合わせて変わってってくれてるんです、あると気づくっていうか、うん、あれどうやってやってんのということで、
はい
はい、今回なんと音だけでそれを擬似的に体験できるような仕組みをちょっと岩本さん擬似的に、うん、はい、このインタラクティブミュージックラジオで体感できるようにですね作っていただいてるので、ぜひぜひこちらを楽しみにしてください。そして
7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブ&ダイレクト、今夜のゲストはこちらです。
元シャムキャッツの夏目智之さんによるソロプロジェクトサマーアイがおととい3月21日に発売したアルバム大吉を引っ提げて登場、夏目さんご登場結構久しぶりなんですが、とにかくサマーアイこのアルバム大吉めちゃくちゃかっこいいんで、うん、はい、お迎えするの楽しみにしておりました、
はい、その後7時40分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、つまらないだけどひょっとしたらいい話なのかもしれないという微妙なお便りを紹介するつまらないい話です。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちら、
映画ダンジョンズ&ドラゴンズアウトローたちの誇り公開直前で、そのダンジョンズ&ドラゴンズって一体何ですか特集 by アトロク TRPG 部テーブルトーク RPG、うん、はい、 RPG 皆さんね当然ビデオゲームドラクエ FF このあたりをイメージする方が多いと思いますが、本来はテーブルを囲んで役になりきったプレイヤーたちがコミュニケーションをして物語を展開していくボードゲーム、テーブルトークロールプレイングゲーム、テーブルでお話をしながら役を演じていくゲーム、うん、テーブルロールプレトークロールプレイングゲームがこの源流というのなんですね。でそのさらに元祖と言える作品が1974年にアメリカで制作販売されたダンジョンズ&ドラゴンズ通称 D&D です、うん、ドラゴンダンジョンモンスターなど今皆さんがパッとイメージする RPG っぽい要素は全てこの D&D の影響下にあると言っても過言ではないんです、
う
ん、
はい、今月31日その D&D をテーマにした新作映画が公開されるということで、2019年から4年ぶりにアトロク TRPG 部が緊急集合です。ライターの多田投資さんと覆面ブロガーの三角締めさんの2人がゲームの概要や歴史的な意義、現在に与えた影響、そして実際に D&D をプレイしまくった青春時代のお話など語り倒していただきます
マイゲームマイライフ TRPG 版ですね。
そうですね、はい、
うん、
番組では皆様からのリアルタイムな感想ツッコミをお待ちしています。宛先はメールアドレス utamaru@tbs.co.jp utamaru@tbs.co.jp まで、読まれた方全員に番組ステッカーを差し上げます。はい、
それではアフターシックスジャンクション
行ってみよう。